今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。イローナさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もリモートなんですけどね、この画面の質がすごくいいですよね。
そうです、音声はちょっとたまには質が落ちたりするんですけれども、リスナーの皆さんにご迷惑をかけてお詫びいたします。
イロナさん、でも音こっちすごくいいですよ。いいマイクなんですよね、イロナさんのマイク。
はい、準備いたしました。
ねえ、専門放送用みたいなすごいやつですもんね。
はい、
はいって言ってるんですけど、
その通りです。
はいね、さすがイロナさん。というわけでイロナさん、今週もよろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週もゲストをお招きしております。今週のゲストはですね、射水市在住で射水市に本部がある浄土真宗親鸞会さんの仏教講師さんでおられます明石誠さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お生まれは富山。
はい、富山 の、ね、黒部市です。はい、
はあ、最近射水市の方に。
そうなんです、まあ、ブラジルも一時いましたけども、はい、ほとんど、まあ、富山以外のところで活動してました。
ああ、そうなんですか。はい、東北。
そうですね、東北で7年間やってまして、あ、まあ、今も月に1回は行ってるんですけども。
ああ、そうですか。はい、イロナさん初めてですか、明石講師って。
明石講師はですね、 YouTube を
やって、はい、YouTuber ですよね。
はい、
ありがとうございます。
まして
見てくださってましたか。
それで私は聞かせていただきました、
YouTuber すごいですね。今 YouTube をやっておられる方いっぱいおられますね。
は
い、
そうですね、
まあ、情報発信というのがね、はい、手軽になったということと伝えやすくなりましたね。はい、
コロナの始まるちょっと前ぐらいにやってみようと思ってやっていたら、はい、こんなことになってしまって
、はいはい、こんな感じで明石誠さんはすごい真面目な方でありながらこう明るいいい方なんです本当に。あ、今45歳。
45です。
若いんですけども、はい、本当素晴らしい方で、ぜひぜひ出演していただきたいと思いまして、ゲストに
お越しいただきまして、
ありがとうございました。
もうありがとうございます。
はい、高校は
桜井高校っていう、はい、まあ、黒部の高校です。
ですよね。
はい、そうです。はい、
それから山梨学院大。
はい、
これ山梨学院大を選ばれたっていう意味なんかあるんですか。
あ、まあ、ちょっと行きたいところに行けなかったのと、
あ、どっか、
はい、あと、まあ、マラソンでちょうどその時にマラソンで有名で、まあ、富山から離れたいっていう気持ちもありました。
そうなんですか。
はい、
あ、でこの仏教講師さんっていうものっていうのは、やっぱり子どもの頃からそういう仏教とかに何か身近だったんですか。ね、
そうなんです。まあ、私の両親が結構熱心で聞いてまして、まあ、食事をとる前にはお仏壇でお勤めって、は
い、
浄土真宗のそのお勤めをしてから食べるんだと、もうしつけられてましたので、まあ、だいぶ反発してたんですけども、大学に行ってから、まあ、本格的に学ぶようになりました。
ああ、そうですか。はい、私はそのあんまり詳しく仏教のことわからないんですけども、
はい、
アルバイトしてた高校生の頃に、はい、バイトしたお店のオーナーさんに、
はい、
まあ、仏教云々じゃなくて、
はい、
信仰を持つということはすごい大事なことだよって、うん、何のきっかけでそんなこと言われたのか覚えてないですけどその信仰を持たれるっていう人って、
はい、
自分に対して真摯に向き合われてて、
はい、
自分をより良くしようとか、社会に貢献しようとかっていうことをストレートに考えておられる方なので、そうやって信仰を持つっていうことは大事だよっていうことに言っていただいて、素晴らしい方おられるんですよ。
あ、そうですか。
はい、で、だからそれからですね、僕も授業とかでそういう宗教関係の本を読んだりして、へーと思って、
へ、
まあ、身近になるというか、こうなんだということで、はい、なかなかその一般の社会では伝わりにくいことも多いっていうか。
そうですね、
知ってるようで知らないことたくさんありますもんね。
そうですね、
ですよね。はい、 まあ、そういう方々に少しずつっていうことが仏教講師さんのお仕事
で、そうですね、いろんなところで講演活動してるんですけども、
はい、
まあ、非常に誤解されている仏教、まあ、日本人なら知ってる仏教ですけれども、
はいはい、
例えば自業自得っていう言葉ありますね。
はははは、
悪いことした時に自業自得だと、
はい、
ただ正しい意味は自業の業っていうのはあの卒業式の業の字を仏教では業と読むんですけど、はい、あれ行いという意味で、
はい、
私が得る運命ですね、
はい、
良いのも悪いのも自分の行いが生み出したものなんだと、
はい、
ですから悪い時だけではなくって良い時も自業自得、まあ、私も小さい時からやっぱり言われていたことでそうだなと思ったのは、まあ、人が見ているとか見ていないとか関係なくですね、
はい、
やっぱり良いことはやらなきゃならないし、
はい、
悪いことは控えなさいと、
はい、
まあ、日本人はやはり仏教国なので小さい頃から培われていること多いと思うんですけど、
はい、
ただ言葉としては、まあ、誤解されている言葉もたくさんあって、
うん、
今の自業自得などは、
はい、
良い時も自業自得ですので、
はいはい、
なるべく良いことを努めていけるようにと、
はい、
まあ、そういうことは、まあ、聞けばそうなのかってこう思われると思うんですけど、また実践が難しいことですから、
はい、そうですね、例えばあの嘘も方便の方便って違うんですよね。
そうですね、あの嘘は嘘ですから方便とは嘘イコール方便ではない。
方便っていうのはどう言って訳せばいいですかね。
方便っていうのは、まあ、分かりやすい言葉で言えば手段ですね。
は
あ、
は
あ、あの私たちを真実本当のまあ目的に近づけ、
うん、
それを体得させるのに必要なものを方便って言います。
はあ、
ですから、まあ、嘘も使い方によっては方便になるということなんですが、
は
あ、ただ嘘イコール方便じゃありませんので
、
はい、本当そのあたりも誤解されているところだと思いますが、は
あ、そうなんですよね、はい、あの僕最近ファクトフルネスっていう本を
はい、
あの読んでるんですけど、はい、まあ、2019年にベストセラーになった本で、
はい、
それはあのいろんな世界の国々のデータを数値化しながら真実をこう、
はい、
知っていこうというリテラシーを上げようっていう、
は
い、本なんですよ、
はい、
でそういうのをずっと読んでて、今コロナのこととか、
はいは
い、あのいろんな国々のこととかあったりして、はい、偏見があったりとか、
そうです、ね、
差別的なこともあったりとかする、
はい、
それはやっぱり誤解が元ですよね。
本当にそういうの多いと思いますね。
だから誤解が元で本当のこう真実ファクトですよね、
はい、
的なことが知らないからそうなって、うん、なんかそういうことで、まあ、仏教講師さんなんで仏教っていうものが誰説いたものだとか、それからまず知らないっていうこと、
うん、いや本当にそうなんです
でしょうね、
はい、そういうところ、まあ、あの知らない人が悪いのじゃなくって、
はい、
やっぱり伝えるものが伝えないとと思いますので、
はい、
そこは、はい、
イロナさんは仏教ってどこから始まったとか、やっぱロシアの頃とか習ったりするんですか、はい、学校で仏教というものあるんですか、はい、ロシアの小学校とか中学校とかで。
あの小学校とか中学校にはないんですけども、
うん、
私の時はなかったんですね。今はちょっとどうか分かりませんけれども、
はい、
私の時はなくて、は
い、
でも大学に入ってからは勉強しましたね。その世界の宗教ということで触れてはいました。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ、うん、あの仏教は、
はい、
お釈迦様と呼ばれてる、
はい、そうですね、今から2600年前に現れられた方で、
はいはい、
インドの、まあ、今のネパールあたりですけど、
はい、
生まれられた方ですね、
はい、でその方が説かれた教えというものですね、
はい、
がお経みたいになってる。
あのお経はお釈迦様の弟子が書き記したものなんです。
あ、そうなんです、
はい、そのお釈迦様の教えを聞いて、
はい、
後の人に正しく伝えようって思ったと思うんですね、
はい、
でそれをその書き記していったんですけども、
はい、
7000冊あります、はい、
あ、そうなんですか、
はい、本当膨大な数の経が残ってますが、
はい、
まあ、そういうところからも本当にこう伝えたいものがあったということ分かると思います。
はあ、その仏教っていうものが伝来してくる、
はい、
中国にまず行く。
そうですね、中国を、はい、
はあ、
中国から日本にと。
でその頃に勧約をされるわけなんですね、
はい、
で勧約されたものが
日本に
入ってくる、
はい、そうです。
あの勧約される前っていうのはお釈迦様がお話ししていた言葉っていうのは、
はい、
サンスクリット語になってるんですよ、
はいはい、
はあ、 もともとネパールの方ですよね。
生まれは、はい。
でこの当時ってあのインドってあのプラークリットっていう言葉がありまして、これ自然言語、はい、方言みたいなもので、うん、その土地その土地で言葉が違うんですよね、
はい。
でそのお釈迦様がお話っていうか日常的に使っておられたのって、
はい、
古代のマガダ語っていう言葉で、プラークリットっていうその自然言語の一種なんですって、うん、
へ
でそのプラークリットっていうその自然言語が4世紀になってから北インドでサンスクリットが公用語に変わっていくわけなんですよ、うん、
はい。
その頃になるとお釈迦様はおられない、
はい、
もので、お弟子さんたちがサンスクリット語で書かれるわけなんですね、は
い、そういうことです。もう相当昔の話ですからね、
はい、全然私も勉強するぐらいしかわからない、うん、当時そういう、 こう、うん、感じなんですね、
はい。
でそのサンスクリットに翻訳された時に、
はい、
インドっていうのは、これ僕大学で勉強してたんですけど、うん、インドってサンスクリット語とパーリー語っていう二大言語があって、うん、
はいはい、
であのここからまあ本当に教えいただきたいんですけど、サンスクリット語っていうのは仏教的な教えが大乗教の教えで、
う
ん、
そうですね、はい、
で今日本で呼ばれている上座部っていうものっていうのはパーリー語で、
上座仏教っていう言い方で、
はい、
はいはい、上座部、はい、
上座部ですね、
そうですね、
はい、はい、で訳されているということなんですね、はい、そこがなんかこのさっき言ったファクトっていう部分で、
はい、
言語が違ってて理解している人が上座部の知ってる人はパーリー語を使われる、
はい、
サンスクリットを知ってる方が大乗教、
はい、
っていう風に最初分かれてったっていうのをすごい僕授業で聞いてたんですよ。
すごい勉強しておられます
で、はい、こういうまず根本的なことからちょっと知ってたら僕もいいのかな、はい、でもし放送でこういうことをお伝えしながら行くと少しずつその宗教とか仏教に対することに対して偏見とかなくなるかなと思っておりまして、
あ、そうですか、はい、
へえ赤腰
その内容ですよね、どういうことが言われてるかっていうね、
そうなんですよね、うん、それをぜひ来週の放送で、はい、ハードルが高いです、
はい、頑張ります
ということで、また来週もぜひゲストで、
はい、よろしくお
願いいたします。はい、はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残したさまざまな名言で締めくくりたいと思います。今週はイローナさんのチョイスの名言のコーナーです。イローナさんお願いします。
はい、今週はイギリスの詩人マーシュー・プリオールは、幸福になりたいのだったら人を喜ばすことを勉強したまえという名言です。
本当ですね、その通りだと思います、はい、
自業自得っていうことですよね
うまいこと言いますね、さすがさすがイローナさん、はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
はい、赤島音さん来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
お願いします、
は
い、
お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
バイバイ。バカバカ
バカバカ